This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第33回です。11月10日の朝、とあるニュースが世界中を駆け巡りました。アメリカのウォルト・ディズニーが権利を保有している人気映画シリーズスター・ウォーズの新たな3部作が作られるとのニュースです。ウォルト・ディズニーの CEO であるボブ・アイガーが明らかにしたようで、全体の舵取り役であるプロデューサーには、来月公開の映画、スター・ウォーズ最後のジェダイの監督であるライアン・ジョンソンが就任するそうです。その新たな3部作は、エピソード10、エピソード11、エピソード12として過去作を引き継いでいくのか、新スター・ウォーズとして新たにナンバリングしていくのか、現時点では分かりませんが、このニュースを目にした率直な感想を話しておきたいと思います。スターウォーズの権利がディズニーに移った時点で終わらない物語になるだろうと予想はしていましたが、正式に発表されるとあれですね、ショックとまでは言いませんが、やっぱどうなんだろうとは感じますよ。アメリカのテレビドラマ見たく、人気があるうちはダラダラと続いていく。こうなると見ている我々の方から区切りをつけていくしかない。今後はスターウォーズへの付き合い方が変わるファンが結構出てきそうです。ジョージ・ルーカスにとって語りたい物語があるから始まったシリーズが、枠を抑えているから物語をはめ込んでいくプログラムピクチャーへと変化してしまったということを再確認したわけですよ。この新3部作の制作発表には戸惑いを覚えてしまったのが正直な感想ですかね。これは来月公開の映画スター・ウォーズ最後のジェダイを見るしかないですね。シリーズの継続をこのタイミングで発表したということは、ディズニーにとってよほどの自信作なんでしょうし、シリーズの今後を占う大事な一作になってるんでしょう。っていうか、敵役であるファーストオーダーの最高指導者、スノークでしたっけ?このキャラクターが何者かだとか、主人公のレイが何者かだとか、映画スターウォーズフォースの覚醒で持ち越した謎に答えを用意してるんでしょうかね。ほんと、アメリカのドラマを見たく、次のシーズンへ先送りとかやりそうな予感してますよ。2019年公開予定のレイ3部作の完結編であるエピソード9も、アメリカのドラマでは定番のクリフハンガーをやらかしそうな気もします。原生林でクマちゃんと楽しく飲んで大団円でエンドロールではなく、事態が収束したと思ったレイたちの前に外宇宙からフォースの効かないエイリアンが攻めてきてエンドロールだとか、なんとも。さあ、シネマの秘密第33回始めます。紹介したい映画は荒野の殺し屋。2017年、今年制作されたブラジル映画で、 このポッドキャストでは第8回に紹介させていただいた映画僕らはテルマ&ルイーズの監督であるマルセロ・ガルバオンの最新作、このポッドキャストでは定番となりました映像配信サービスのネットフリックスで鑑賞しました。ネットフリックスはオリジナル作品の制作に力を入れてますが、本作はネットフリックスがブラジルで制作した初めてのオリジナル映画なんだそうです。あらすじとしてはこんな感じ。20世紀初頭のブラジルはペルナンブーコ州の荒野で殺し屋として襲えられたカベレーラについて描いた西部劇。ブラジルの近代史を描いた映画で、本作のように西部劇のスタイルで捉えた映画は数少ないようですが、リーマ・バレット監督による1952年の映画野生の男、グラウベル・ローシャ監督による1964年の映画黒い髪と白い悪魔、1969年の映画アントニオ・ダス・モルテスなどの作品で同様のアプローチを行っているようです。それらの映画ではペルナンブーコ州を含むセルトンと呼ばれる地域、ブラジルの北東部地域が舞台となっています。ブラジルといえばアマゾンの原生林など豊かな自然をイメージしがちですが、セルトンは荒涼とした大地が広がる地域。19世紀末から20世紀初頭のセルトンでは干ばつが続き、食うに困った農民は徒党を組み盗賊カンガセイロとなり略奪行為を行うようになる。やがてカンガセイロはセルトン地域を支配する富裕層と衝突するようになり、ブラジル中央政府は軍を出兵し鎮圧に乗り出します。大規模な掃討作戦が展開されたのは1930年代後半のことで、19世紀末から約半世紀のセルトンはカンガセイロの時代だったようです。ブラジル北東部セルトンはブラジルの歴史においてはブラジル発祥の地。大航海時代にインドを目指してポルトガルの首都リスボンから旅立った冒険家カブラル率いる艦隊が大西洋をまたいでたどり着いた陸地。そこは後にブラジルはバイーア州の港町であるポルトセグーロとなるんですが、カブラルはこの陸地はポルトガル領であると宣言したわけですね。これがブラジルの始まりであるといった話。そんなブラジル発祥の地セルトンですが、ブラジルで最も貧しい地域と呼ばれているそうです。そしてカンガセイロは富裕層や中央政府と敵対したことから、ブラジル国内では英雄視する見方も根強いそうです。先ほど挙げた映画野生の男などのセルトンを舞台にした作品でのカンガセイロの描き方はアウトローではあるものの、映画が制作された時期も関係してるんでしょうが、おおむね英雄的に表現されてるんだそうです。ちなみに本作の主人公は幼少期に読んでいた絵本のヒーローから名前を取ってカベレーラと名乗るんですが、この絵本とはおそらくは19世紀のブラジル人小説家であるフランクリン・タボラが書いたロマン小説カベレーラのことなんでしょう。その小説の主人公の名前はタイトル通りカベレーラ。日本におけるクラマテング、イギリスにおけるロビン・フッドのように18世紀のセルトンを舞台に民衆のために圧政や権力者と戦った義族を描いた小説がカベレーラ。ちなみに本作に登場するカベレーラはとある宝石に魅了されるんですが、その宝石はパライバトルマリンと説明される。パライバトルマリンは ベルナンブーコ州の北にあるパライバ州で1987年に発見されたんだそうです。パライバトルマリンはトルマリンの一種で、その鮮やかな青緑が評価され、1カラットあたりの価格が最も高い宝石となっています。しかし発見後すぐに枯渇したため、年々産出量は減り続け、パライバトルマリンは世界三大希少石とも呼ばれているんだそうです。本作荒野の殺し屋はこういったブラジル北東部セルトンを舞台に、カンガセイロの時代を拝見したお話。であるマルセロ・ガルバオンの映画僕らはテルマ&ルイーズはハートウォーミングでほのぼのしたロードムービーでしたが、打って変わって本作は暴力とセックス、人間の価値などないとばかりにポンポンと人が死んでいくバイオレンスな作品です。楽天的であり陽気でおおらか、そして友好的であると言われる従来のブラジルのイメージではなく、犯罪多発地域、大統領が連続して汚職で逮捕される国といったダーティーな一面を持っているブラジルを伺い知ることもできる作品です。映画僕らはテルマ&ルイーズではハリウッドのエンターテインメント作品からの影響を感じ、この監督は映画が好きなんだろうなと思わせてくれましたが、本作ではマカロニウエスタンからの影響を感じます。まあ映画の放題で荒野のってつけといて、マカロニウエスタン感がゼロなはずがないわけで、マカロニウエスタンは1960年代から1970年代にかけてイタリアで制作された西部劇。特徴を単純に言えば、アメリカの西部劇のように貧困法制な主人公が悪を懲らしめる完全懲悪の世界ではなく、主人公はお金のことしかない人間のクズで、周りに集まってくる人たちも自らの欲望に忠実な人間のクズ、敵対するのも権威を傘に来た人間のクズだったり、そんな人間のクズに蹂躙される善良な人たち、そういったカオスな状況の中で主人公は生き、時に死んでいく。本作荒野の殺し屋で描かれる世界もそうです。マカロニウエスタンのように悪党の見本市となってます。主人公カベレーラを育て上げたセブンイヤーズは、首に殺した悪党の耳を7つぶら下げているからセブンイヤーズだし、カベレーラを付け狙うグリンゴ、ブラジル軍に成りすますソブラル、家族に対しては絶対的な権力者として振る舞うメガネ男、その手下のスカー、そして町を支配する権力者であるミスター・ブランチャードとその妻と息子、彼らはその悪党どもに輪をかけてクズと、主人公が倒すべき相手はどれも同情の余地のない魅力的なクズを揃えた映画となってます。海外の大手映画データベースである IMDB での本作のレビューを読むと、ちなみに僕は英語は読めないので Google 翻訳をフル活用ですが、本作荒野の殺し屋はいい評価が並ぶ中、一部のレビューでカンガセイロの時代をマカロニウエスタンのように悪党どもが長領ばっこした時代として描いたことに対する拒否感もあるようです。そういった反発を招くほど登場人物たちの残酷さ残虐さの描写に遠慮はない、やるなら徹底的です。 銃を抜いてためらいもなく撃てる者が権力を握り欲望を乱すことができる。弱肉強食がルール。劇中説明されます。殺す相手の子供のことを考えると殺せなくなる。結果自分が殺されると。まるで野生の生存競争です。 IMDB のレビューや作中重要なアイテムとして登場するパライバトルマリンの発見時期が事実とずれていることから分かる通り、ブラジルの史実とは違うんでしょう。なので歴史ものとして見ることはできないんでしょうが、荒々しいバイオレントな娯楽作品が好みの人は本作「荒野の殺し屋」は楽しんで見ることができるんじゃないでしょうか。本作おすすめです。
ポッドキャスト「シネマの秘密」をきいてるよ。トイタコアを Apple Podcasts のレビューや Twitter トイタ Social Networking Service Day Arget Take Ta Dai Tali Come So Yago Iken Demeda Shiwo Apple Podcasts Si Saabu Arogu no Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemana Himitsu Ni Oyo Se Tada Kirito Sai Wari Death Omachi Shi Take Oli Mas。
こんな感じで荒野の殺し屋紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストの第25回マルティンと鳥の配信分で、幻となったダークユニバースプロジェクト第1弾映画が存在したという話をさせていただいたんですが、ダークユニバースプロジェクトはユニバーサルピクチャーズが総力を結集して制作していた映画シリーズ、その第1弾として今年の夏に映画ザ・マミー呪われた砂漠の王女が公開されました。第25回配信分の中でしれっとなかったことになって、また第1弾映画が公開されるんじゃないかと指摘しましたが、やはりその指摘は当たりそうですね。ダークユニバースプロジェクトに関わっていたアレックス・カーツマンとクリス・モーガンはすでにプロジェクトを離脱していると報道され、2019年に公開予定とされていた第2弾映画フランケンシュタインの花嫁は無期限延期と報道されてました。マーベル・シネマティック・ユニバース MCU 作品は花から無名の新人や旬の過ぎた俳優で固めてますし、20世紀フォックスの X-Men シリーズなんかは映画の規模自体を低予算路線に切り替えてます。ダークユニバースプロジェクトは金のかかるオールスターキャスト、実績のある監督による大作映画路線でした。これを連続して作り続け、なおかつ観客に愛され続けるというのはなかなかの至難の業だったんでしょう。大風呂敷を広げると頓挫するというのはよくある話です。ワーナーと DC コミックのプロジェクトである DC エクステンデッドユニバースがいい例です。一時期はずらりと制作予定の作品が発表されましたが、実際に予定通り制作されるかは不透明になってますよね。スターウォーズシリーズがダークユニバースプロジェクトのようにならないことを願うばかりです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第33回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密2ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.